TBS Podcast。エレカタの決意。どうもエレコミックヤツイです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
エレカタの決日、はい、こちら TBS ラジオで毎週土曜深夜1時から1時間、放送しておりますが、こちらはその放送のポッドキャストになっております、
はいはい、
全く違う内容でお送りしてますの で, そうです、ね、このポッドキャストのみでも楽しめますが、もしよかったら本放送も聞いていただきたい、そんな中ですね、前回のポッドキャストがとにかく話題になっているという、
話題になっちゃったんですね。やっぱね、初じゃないですか、その神が降臨したラジオっていうのはなかなかないんじゃないですかね。
まあね、青木さやかっていうね、まあ、スペシャルゲストも出てくれたりしたんですけど、
その後前半ね
思った展開になっていかなかったというか、
なんであれ本当に別番組ですよ、本当ね。
しょうがない。
海賊放送急に海賊放送にジャックされちゃったんですよね。
そうなんですよ、うん、だからちょっと反響が来て
る。ああ、やっぱね、そのなんていうか、その片桐さんの口
すごいです、ね、
お陰謀が通るっていう、
お陰謀様という、
はい、新たなね、
うん、
神様。僕も知らなかったんですけどね。
知らなかったですか？
はい、知らなかったんですけど、
自分の願い事がある人は、うん、自分の陰謀を抜いて、
はい、
お陰謀様の口を通すと、うん、何でも願いが叶うってやつなんですけど、
ね、
それを、
うん、
先週、
はい、
瀬戸のお刺身くんっていう方が
どうかしてるよ、
本当の自分のお陰謀を
ラップに来るんでな、うん、
ラップに
送ってきたんですよ、
うん、まあそうですね。
それで、
はい、
もともとは陰謀鑑定士っていう陰謀を食べてなんか当てるってやつ、
はいね、まだ初代の頃ですね、あれまだ
で、うん、絶対やだと、うん、
陰謀三部作の、
そうなんですよ、
第一弾ぐらいの、
人の陰謀を口でな入れるなんてありえないよ、ふざけんじゃないよ、
当たり前だよ、そりゃ
洗ってねって言ったんですよね。
そうだよ、そうだよ、あれはよくできてた、う
ん、まず洗ってねって言ったところから、じゃあ
竹さんばりのボケった
じゃあ空中はってことで、空中はいいよってこと
で、なし崩し的に
陰謀を空中に通らせるっていう、
オッケーになってた、
空中というか口の中に一旦入れるんだけど、どこにも当たらないように、
うんうん、片桐の口の中でもね、領空侵犯がないってことで全然飛べる、
ここに入れると
飛べる、
願いが叶うっていう、その急に神様化したんですよね、なんか宗教的な、やっぱりこう教義も固まってきて、
そう、片桐のキラになって、
それを瀬戸のおさじみくんの陰謀でやったところ、
あ、やったと、なんか出たんですか、はい、ご利益が、
陰謀様ということで、
はいはいはい、
すごいですよ、うん、もうこのハガキどういうハガキかみたいな一言でガッてあるんですよ、うん、陰謀ご利益のコーナーに送って
陰謀ご利益、
なんだ
陰謀ご利益、お前の陰謀なんだよ、そもそも、う
ん、陰謀神様のお陰謀祭りによって私が受けたご利益トップ3と、
うん、はい、3つも
3つもあったんですね、この1週間で、
早いね、
瀬戸のお刺身が、まず3位で、
はい、
食べてたアイスが当たった、
あ、でもすごい、これはすごいよ、うん、
これ3位なのね、
お芋様にお芋参り、
お芋参りじゃね
え
ね、
お芋様にお芋参りをしていただいてから、お風呂上がりに食べていたガリガリ君が当たりました、
ボーボー君ね、ボーボー君、
これからの暑い時期は非常に重宝します、
そうだね、1本ね、
毎週送って毎週通らせれば毎週当たるね、
毎週当たるよ、
じゃない、最後だっつって、
第2位、フォロワーが10人増えた、
あ、でもすごいじゃん、10人、
お芋参りがあったので生まれて初めてエゴサをしてみた、
おう、
それわろた、わらわらわらみたいな、うん、肯定的なリアクションをしてくださっている人がいたので、
うん、
この人大丈夫かなという人にリプライをつけてみると、フォローしていただいたり、
うん、
この件でツイートすると初めての人からリプライいただいたり、
うん、
フォロワーが10人近く増えました A 型フレンズが増えて嬉しいです、
ああ、よかったよかった、
よかった、ね、
まだもこの上がある、
1位、このメールが読まれている、
なんだよ、アイスだけじゃねえかよ、
何も考えずにこれは陰謀に求められてると思うも、放送に間に合うかギリギリだったので、
あ、なるほど、
速達で送付させていただいた、
うん、
あ、陰謀がね、
ポッドキャスト内でも触れていましたが、クール宅急便で送らなかったのが失態でしたが、
そうね、線路が
まさか 芋神様がこんな乗り気になってくれると思ってませんでしたし、メールが読まれたということが非常に嬉しいです。
いやまあ確かにね、
こんな短期間でご利益を受けられるとは思っていませんでした、
う
ん、
そうね、
力がありますねって
。いや本当力しかないですもんね。すごいですよね。全然喋んない、やっぱ力使っちゃいますからね。
お芋さんどう喋ってもさ、なんか変な風に持ってかれそうだなと思って。
いや持ってかないですよ。
どうですか、
どう変な風に
持って。いやもう芋のコーナーなんてやめようよ。
なんでやってないですよ、そもそも芋のコーナーなんて。
だってもう
やってないですよ。
今まさに誕生しつつあるじゃん。
だからその
神とか言うから、
力を見せちゃったからでしょ。
力
お芋様の力を、
ね、未来が見えるでしょ。
見えない
よ、お芋ボインゴでね、お芋ボインゴ
で。ああ広げてきてんじゃん、うん、新たな能力広げてきてんじゃん。
何が起きるんですか、絵に描いたら。
これから7月見える、見える、うん、
見えない見えない。
陰謀にまつわる思い出のコーナーってことで送ってくれました。
新たな、
また新コーナー
です。
ポッドキャストネーム、本日最終日さんですね。
初めて聞いた。
陰謀にまつわる思い出って
募集してませんよ。
すごいな、
うん、
すごい。
でも本日最終日さんなんで、
ピンポイントだな。
こんにちはということですね、うん、先日ポッドキャストで片桐さんが、うん、頂上特殊陰謀鑑定士だと知って。
そうね、まだね、うん、まだアクト2の頃だね、まだ片桐さん。
思わずメールをさせて、
徐々に絡めていくんじゃねえよ。第4部だよそれ、さっき第3部だったのに。
これで実は今まで誰にも言ったことがない陰謀に関する幼少期の記憶が、
あ、記憶が、
うん、ちょっと思い出したんですかね、
うん、何でしょう。
私が3歳くらいの頃、
うん、
母とお風呂に入っていた時に、湯船で母が陰謀で三つ編みをしている姿を見てしまいました。何してるの、
どうやって。
無邪気さを武器に母に聞いてみると、少し間が空いた後、
ほう、
手持ち無沙汰だったかと静かに母は
覚えてんだ
言いました。
結構、ね、
陰謀だけにインモラルな雰囲気を察した私は、これ以上は聞けないと変な空気のまま
お風呂を後にしました
。あれは何だったんでしょう。
結構
頂上特殊陰謀鑑定士である片桐さんならきっとこの下の毛で三つ編みをしてしまう人の心理状態など詳しいと思いますので、うん、恥を忍んで投稿をさせていただきました。キングオブコント、ラジオ、俳優活動、陰謀鑑定、大変お忙しいと存じます。
並べんじゃねえよ、
体にお気をつけてお過ごしください。
6割がその仕事
なんて。
お兄さんも
これはでもやっぱ旦那パパに
話してく
れ、パパに一回やられたんじゃないですか。
んな
でパパが
そういう癖で、
うん、芋を三つ編みにしたっていうので、うん、それで何やってんのよって言うけど、うん、逆に今度私がやった状態でそうなった時にどういう反応するかしらじゃない、
うんうん、夜の営みの、うん、
それしか考えられないよね。
それしか考えられない。
夜の営みがないよ。3歳だから
それしかってこともないけど、
まあ兄弟何人か分かんないけど、
弟たちに陰謀を結んで切れたら願いが変わるんでしたっけ。
そうです。
やだよ陰謀エクステやだよ、うん、
それもありますよね。
ねえよ、うん、ねえんだよ。
え
ねえだって陰謀を結ぶ、じゃあお前が結ぶんだからな。
足首にも、ま、結ぶやつある。
そんな長いもんだって。じゃあもう陰謀で
陰謀さんが、
紐を作んだけ、
陰謀さんがありますよ。
陰謀さんが
来た。
夜仕事お前がやんだからな、陰謀、はい、酔って紐を作る仕事は今だちゃん。その時
いや、それは僕そこの神社の仏閣に入ってないです
よ。もう入ったよ、入ったも同然だよ、ね、お前開発したんだからもう。
開発はしてないですでも一言あるんですね、やっぱそうやって聞いたら
ね、やっぱ陰
謀かなと思いますけどね、
うん、
来世は朝顔くんも陰謀関連で普通のお便りをくれました、
はい、うん、あれ陰謀鑑定、
陰謀鑑定士の先生こんばんはということで、
ね、
一つお尋ねしたいんですが、
神ですからね、
僕は高校生の頃からパイパンにしているので、震源がありません。
ほいほいほい、
でも血毛なら少しあるので、
うん、
代用で血毛で鑑定していただけますか。
なるほど、
もし鑑定してもらえるなら綺麗な状態のお風呂上がりの一番血毛が、
なんだ一番血毛お風呂上がりの一番血毛って言うんだよ。
一番血毛
を、なんだ一番血毛ってやだよ。
お風呂前の熟成血毛か、うん、どちらがいいですか。
どっちもなんだ熟成血毛って
両方いただきます。
血毛はやだよ。
一番血毛ですかやっぱ。じゃあ
血毛やです。
どっちかしかない
でしょ。血毛は嫌なんです。
人毛はいいんですか
チンゲも嫌でだ、女性の洗ったやつがいいじゃん、女性の洗ったやつだっつってんすよ、何度も言ってるけどね。
何度も言ってないですよそんなこと。
男性はもうケツがなんか持ってのほうがですから。
ひどいな本当に。
ちょっとないですかね女性のこれは。
そう確かに。ラジオネームとか。
やらずの雨すら降ってはくれない。
やらずの雨ってなんだ。
こんばんはってこと。
新たなやっぱ
知らない人ばっか来るな。
6月29日の読売新聞でエレガタの決意が紹介されていたようですね。私は読売新聞を購読していないのでタイトルしか分かりませんが、深夜のノリにワクワクと打っておりました。決意が記事になっているのを知ったのは夕方、すでに朝刊が手に入れられませんでしたが、どのような内容だったんでしょう。決意リスナーが増えてくれるといいです。
なるほどね、それありがたい
ですね。新聞を日々読まれている真面目な方々が片桐お芋様を受け入れていただけるのか。
そこをフィーチャーするわけねえだろ。
今から非常に恐怖を覚えておると。
なんかねいつか分かんない天聖人口みたいなところに乗
るかもしれない。女性限定をしてらっしゃるお芋参り、片桐さんのエログロ部分が存分に出ているのでこれにて中止していただいて原点に戻り男性専用お芋参りに戻してはいかがですか。
原点とかじゃねえんだよ。
新聞に出ちゃってるんだから。
出てねえんだよ。
確かにね、
お芋のとこ出るわけねえだろ。
東方33歳独身90キロ超えおデブちゃん、お芋は最近めっきり元気がなく本体と半身すくすく成長しておりますので、あ元気がなくなった本体とは
体、
関係なくすくすく成長しますので、はいはいはい、片桐さんがお芋狩りをされり東方お芋園に来られることを心よりお待ちしてます。
なるほど、決
まって戻ったらどうですか。
お芋狩りをしに行く、
お芋園がやられて
る、お芋園やられてるって
言うやってんだろ
う。もう旬じゃないですか。
取ってからですよ。
今が
取ってから口に入れてくださいね、そのまま行っちゃダメですよ。なったところを、なってるところを口に入れないでくださいよ。
入れないよ。
だから素手でやっぱグッていってブチってこう、
嫌だよ。
指の間から
嫌だ。
女性だとやっぱこうちょっとあれが引っかかっちゃうから、
まあね、新聞に載っちゃってるんだよやっぱ長官に。
男性だったらいいけど、
新聞に載ってるからその陰謀関係やめろっつ、男女問わず
男性だったらいいけどっつってんすよ。
ダメだよ、そいつが言ってるだけだから頭おかしいんだよみんな。
今回も長官にそれでしか載ってないと思うんですよ、お芋様のこと。
お芋様
お芋様という
だとしたらその記者
クビになるよ。深夜ワクワク、
なんだ深夜ワクワク。
深夜ボーボーのラジオ
って何だよ。
深夜じゃねえしポッドキャスト
そうだよ。昼間だ出てんの。何やってんだ昼間に。
じゃ昼間ボーボーだ。
ただ昼間ボーボーって。
いやらしい昼間もボーボーですか。
年中ボーボーだ。
すごいですよ。もう
なんだよ
すごい。ハイスペックセックスさんからも来てますよ。
来ましたラジオネームも。
陰謀を羊毛に変える神、片桐さん、はいはいはい、こんにちはと。
どうもどうもと。
ポッドキャスト先週配信をしまして、陰毛神片桐さんが実は陰毛に対しまんざらではない反応を示されていて、
そこがびっくりだ。
女性の陰毛ならありみたいな雰囲気だったので、
あれ来たじゃん。
私は一晩私の陰毛を送るかどうか考えました。
女性？
女性ですよ。
本当に？
わかんないですけど。
だってなんだハイスペックセックスって言ってんだよ。
あ、だから分かんない。
私は先月見に行った舞台が素晴らしかったので浮かれており、ふらふら歩いていたところで、ふらふら歩いていた頃で占いに呼び込まれたんですが、そこであなたの運気は小5から28までずっと落ちている。冬の時代、特に近年最悪と言われました。自覚はありました。
あら、
しかし29歳を契機にどん底マイナスからゼロを突破し、ずっと上がる。
いいじゃん、
うん、
死ぬまで運気は落ちまい。
じゃあいいじゃん。
あなたは今29でしょ、自覚ないと言われました、
は
あ、これも自覚がありました。ここに来てこの陰毛を羊毛に変える片桐さんの存在です。
出た。
これなんじゃないかと思いました。今上り調子の私のさらなるブーストになるのではないかと思ったんです。しかし送ることを踏みとどまりました。
あら、どうしたの。
本当言うと片桐さんが私の陰謀をつまんでくれる、認識してくれるだけで十分なんですが。
本当に言ってるそれ、
陰謀をね。
やばいやつと思われたくありませんでした、
思われるよ。
そして私はホルモンりょうちゃんで今田さんと2回ほどお会いしていて、陰謀の生えている本体を想像されるのが恥ずかしかったんです。
なんだそれ。生えてるよ、みんな思ってるよ。
いやでもあいつの あいつ確かに
確かに
酔っ払った言って話なんで、りょうちゃんとかで会ったら、お前陰謀くんってやつだって
言うな。
でもそれは多少あるかもね。
多少あるか
ね。だからそれが嫌だっつってんのよ。そうだよ、ハイスペックセックスは。
確かにね。
ハイスペックセックスって言われるのも嫌なんだよ。絶対にりょうちゃんで。
りょうちゃんでも言われてんの、ハイスペックス。いや
言ってない
ハイスペって言われるの。
ハイスペック、はい、書いてたと思うけど。
でも女性でしょ。
女性だったかな。女性、
女性と女性でしょ、これ、うん、こう考えて。
そうだね。
勇気が出なくてすみません。最近世間の脱毛の流れは強いです。
あ、だからちょっとやっぱり陰毛ハラスメントしちゃう可能性
がある。皆様が陰毛なし派よりあり派だったら私は嬉しいです、
うん、まあどっちもどっちもどっちで、
だって結局送ってくるか否か考えて、
うん、ち
おやめになったと、
ね、うん、ごめんなさい、ちょっと神様、
ちょっと引っかかるけどね。でもどうな
の。ちょっと
でも確かにな
んで口角が上がるのか分かんない。
確かに
陰謀口に入れる話でなんで口角が上がったの。
だからでも週一は入れたいんですもんね。
いやいや、それない。
足りない足りないで、うん、
足りない足りないないのよ。女性のが見たいってだけの。
騎士坊人みたいじゃん。騎士坊人じゃん。騎士坊人、騎士坊人、
なんか言い直すんだよ。
いや、うまいこと言おうと思って。騎士坊人だ。ああ、いい感じ。
いいよ、陰毛人でいいんじゃないもん、
うん、あれしょ、子供をこうやって口に入れるみたいな感じで陰毛口に入れないと、
やっぱ愛が強すぎたからなっちゃったわけだからね。
ってことは自分の陰毛を抜かれて初めて、そのあ、こんなことしてたんだって改心するかもしれない、ね、うん、
じゃあ今日は自分の句
が好きだよ。
なんで岸毛人なんだ。
やだ、
岸毛人じゃん。
岸毛人じゃねえよバカ。
あー、いい、いいですね。今日は、今日は霊力が上がってますね。
霊力ってなんだよ。
座り直したもん。
いや、もう終わりだって。
座り直したもん。
あ、やっぱあれ、やっぱ始まりますよ。
あれ以上ないんだ。
本題、本題に入ります
よ。あれ以上ないの。
さて何を今日は口を。
最初で最後なの。ね。
今日は何を。
いや、むちゃくちゃ喜ぶ。うちの社長も手もろ手を挙げて喜んで。
めちゃめちゃ怒られたんだよ。
あれは最高だったなお前。
めちゃめちゃ怒られたんだよ。
えー？
えー？じゃねえんだよ。
どこ？
うちの社長がだってあれいいな。
言うわけない。
あれ本放送でやった方がいいぞってね。
言うわけないだろ
う。そうでしょ。でも食べたいんだって
。いや、食べたくないんだって、
うん、食べてもいない、まあ、羊毛ですけどねって
。食べてもいないし、
羊毛、羊毛は言ってない。言わ、言って
なんか今だったもの羊毛に変えてますから。
ピンセットでつまんだ瞬間になんかくぐらせられるなと思っちゃったんだよ。だから、うん、ゴム手袋とピンセットが用意されてたから、
うん、どう
だから喜んで
るでしょ。それでも終わりじゃん。喜んでるわけねえじゃんって言ったの。
また来たの。
また
来たの。
なんだよ。
もういいよいいよ。
陰毛セットが来ちゃってんじゃねえかよ。
なんかまた手紙が。
ビニール手袋と。
ビニール手袋が入るってことはピンセットが入るってことはなんですけども。
いや、もうこれはこれは。
でも社長も喜んでんだったらな。
喜んでないんだって。これで喜ぶ芸能事務所の社長おかしいだろ。
待ってください。
わ、来たんじゃないですか。
あれ？
これは片桐さん。片桐さんの顔がもう片桐さんの顔がちょっと違いますよ。
なんだよ。
あれ？
あれやっぱ来ましたよ。いつも通りメガネの杭が 入りましたから。
あれ、これポッドキャストネーム35歳さんです。
35歳、うん、
字の感じがこれ。
あ、
エレガトの皆さんこんにちは。
どうも。
この度片桐さんが、
あら、
陰毛鑑定士になられたとのことで、
まあ神様になったんですけどね。
神様じゃねえんだよ。
微力ながら、
あら、
私の陰毛を送らせていただきます。
来たんじゃないこれ。
私すごいな、これ失礼があってはいけないと思ったので、うん、お風呂上がりに40本ほど抜き吟味をいたしました。陰毛をむしり取ったので痛かったです。
40本。
いやいや、
普通にカットすればよかったです。
まあまあ、でも、まあまあね、
簡単に私の紹介をいたしますと、
はあ、
成人女性、
あ、35歳だもんね。
ポッドキャストネーム35歳ですが、うん、35歳ではございません。
あ、違う、
若いです。
あ、若い、
なんで35歳って言ったの。
ついでに、
うん、
処女です。
あら、
打足ですが、私と陰毛の思い出一つあります。
あるのかい。
以前キャバクラに勤めていた時、
はいはい、
競馬好きのお客様から、
あ、
下の毛ちょうだい、下の毛、
うん、
明日のレースのお守りにするからと言われ
そんなこと言ってくるんだね。
雑に、
キャバ嬢にそんなこと言うんだ。
推しの強さとご指名のお客様だったこともあり、しぶしぶ陰毛を渡しました、
マジかよ。
結果翌日のレース40万円買ってシャンパンを入れていただきました。
すげえ。
お話のネタになれば幸いですという、
女性
限定とおっしゃっていたお陰毛様の気持ちで、
いや、これ、いや、座り直しましたね、また
。顔が笑ってんすよ。
ジミして、ジミして、ジミして。
いや、綺麗な字ですよ。
ジミして、ジミして。
そんなこと言っても男の可能性あるからな。
いや男じゃないと思います。女性の字ですよ。
これは女性の字だな。
疑り深い神様なら
35歳。
あでも分かんないな。
15歳じゃないって言ってましたよ。
うん、若い。
だってキャバクラをやってらっしゃったんですから。
そうですよね。うん、
しかも40万シャンパン入れてくれるって相当ですよ。
まあだからもともと運はねいいのかもしれませんけどね。
お綺麗な方かもしれません ね、
そうですね。この中に入ってるんですか。
かですかね。
吟味されてますんで。
40分寝てね。
まあ、そうしかもあの一番下なんで。
あんなに嫌がってたのにご自分からそんな前のめりにもう
あれもう手袋もいらないんじゃない。
社長から怒られたんじゃないんですか。大丈夫ですか。
いやもう送ってくれたからね。
どうしたんですか。こんなめちゃくちゃ嫌がってたじゃないですか。もう終わり終わりって言ってたんですよ。こんな前のめりに手袋をお付けになってますけど。
ダメだって本当に。
なんでこうなんか引くんだろうね、二人はね。
いやいや引いてるつか
急に
終わりって言っても一回言っても終わらせてくんなかったのにさ。
いやいやいや、なんかだから
代わりに
終わりだよって言って
早い
ほら
え陰謀が
入ってます。陰謀が入ってます。
いやいや子供が乗ってますみたいな一
応またマスキングテープで止めちゃう、ね、そのマスキングテープがやっぱ女性ならではのちょっと可愛い感じで、
まあそうね、まあ、
もう匂いました嘘でしょマスキングテープの匂い嗅いだんですか。こんな前のめりなんですか。さっきまで嫌がってたのに誰がおいんおいんのボリングだよとか。
うるせえな。
キジムジンじゃねえよバカ野郎。もう終わりだよ。
うわ一本
だって40本から吟味したって。
いやでもこれは
でもほら細い
いや男か女かこれ分かんないね。
だ女性だっつってんじゃないですか。
そうで
いやでも例えば彼氏のだったりそうしたらどうする。
知らないですよ。
こう言ってるけど
異常なほど前のめりだったんですよ。
全て
もっと入ってないかってやめてもらえますか。なんトントントン下にして出てこねえかなって。ゆさゆさゆさだって
ポテチの最後みたいな食い方
本当です。食うんですよ。どうぞ食うんですね。
食わない。
いやちょっと一回だからくぐ出してみたらいいじゃない
です
か、
まあね、勇気を持って持ってきてくれたわけですからね。確かに
最初ですからね女性はね。
早いな
35歳
早い
そ
れやっぱ。
あと言ったってこの方自体のこのお芋様にこの方自体の、
う
ん、
そうです
それにももう言ったら40万当たったっていう、う
ん、そうよ。
だからもうすでにね
強運がある
んですよ。
わあでもまあ、まあ、ありますね。わあ毛根もついてますね。
お芋様に40
本から選んだってしっかりめのやつだねこれね。
お芋様に通さなくたってすごいもうご利益あるのに、うん、
見てますね
俺か。
いやでもまあちょっとまあか
嘘でしょ。
何しろ匂う何しろ匂うんです。
じゃあお口を通らせるんですかまた。
なんかシャンプーかなんか
わかんないですね。やっぱ毛一本に何の
ボディーと。
いや気持ち悪い。もう引いてる人は引いてますから、ね、
ダメでしょこれ。これはこんな番組がギャラク
シー怒られたんですよね。
行くわけないよ。
社長に怒られた
怒られた
人と思えないですよね。
怒られた次の週にもう下の俺も乾かないうちに口通らせてるんですから。
お前よ。これこそ本当にお前よ。何時聞いてたんだよ。
俺が言ったのはな、
ね、なんでずっと匂い嗅いでたそういうんじゃなかったじゃん、うん、決めたやつ、うん、
くぐらすね。
いやいや食べちゃうでしょ。
食べないです。
くぐらすじゃなくてもう匂うってことだったんですね。もう
くぐらせんですよね。
くぐらせますよ。
くぐらせあいただけるんですね。よかった。
じゃあお芋様、はい、お願いします、
はい、まあ、とりあえずね、
はい、なんなんだろうな。でかもう今更なんだよな。ずっと匂い嗅いでたから。
確かに上級のことずっとやってるから
ずっと嗅いでたから、
うん、ずっとやってんだもんな、
ね、これで大丈夫
ですね。でも夢かなったんで、はい、じゃあこれでも展開に帰っていただいて、ね、
これであのきっと35歳さん、ね、ラジオネーム35歳さんも、
ね、
今週いいことあると思います 。お芋様のコーナーね。
いやもうよかったです。もうこれはもう前編後編で終わらせましょう。もう、ね、
終わりましょうこれ
ね。本当に、
まあ、いや分かんないです。それは
来ちゃう
密教だからこれ。
密教って何が密
内緒で来るから。
そうそう内緒で、これも内緒でやってるわけじゃないですか。誰でも放送
する裏山からやってくる。すいませんけどなんか終わった。
確かに
このお芋様には
だからそれはね、
それはあるかもしれない。
別に放送に載せずに片桐さんがやってくれますんで、ね、
ね、やんねえよ。
名前だけ読んでね、うん、なんとか、
ああ、そうですね。やっぱご祈祷して
もらって。それでいきましょう。もう名前だけ言ってあげるからね。
一回匂ってね。
うん
テンションは抜群に上がってたんでね、
やっぱ女性ってことになる
よね、やっぱりなんかエロい感じがするよね、
しちゃうんですね、
あげましょうこの人にね、住所書いてあるかどうか分かんないけど、
陰謀あげるんですか、
陰謀じゃないですよ、あでも住所
どうぞ神様、
さすがに住所か、あ住所書いてないですね、
そのユニフォーム交換みたいなするんですか、陰謀交換みたいな、
しないでしょこの人だと送られてきたら困っちゃうじゃん、
自分の妹と結んでね、
自分とシールね、シールパック、ジップロックに入れてもう一本入れ
て、いやありがとうございました、
ね、
いやということで皆さんね、一応まあまあまあまあ裏で動いてるかもしれませんけど、ね、何かあれば
お芋祭りなんかないんです
よ、お祭りの時期ですからね、うん、夏場はねどうなるか分かりません、ね、
またあの梅雨の時期に
やりましょう、
梅雨の時期に、ね、またありますんで、
はい、ジメジメした時にね、はい、陰謀が
では、あの申し訳ないですけどひっそりっていうのであれば全然
あそうですね、それもしもね、
もしもあれば、なんか
よっぽどねなんかあんだったらね
いいんですね、
悪くない
女性ですけどね、
さあそれではこちらのコーナー行きましょう、
漫画の話聞かせてよ、
もう陰謀のコーナーしかないと思ってるんですよね、もう
すいません、怒ったり喜んだり
大変ですよね、大変ですもん喜怒哀楽が、
じいちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど漫画の話を聞くのも大好き、
あと陰謀にお
る、皆さんおすすめの漫画、女性のね笑ったやつね、いろいろな漫画やアニメの謎解の話などを送ってもらうコーナーです、
はい、
ありがとうございます、ポッドキャストネーム石川セグウェイ、
はい、
石川セグウェイどんないろんな漫画好きでしょうからね、うん、少し前の放送でうんこを使った料理があったうんこを使ったお酒があった気がするとおっしゃっていましたやついがね、少し調べたらお酒はあるみたいです、うん、あ韓国のお酒でトンスル、あ本当だ、うん、トンスルというそうです、 YouTube で検索してみたらトンスルにまつわるドキュメンタリー動画が出てきました、少し視聴しましたが動画中盤あたりで私事ですが、晩ご飯がカレーであることを思い出し気分が悪くなったので見るのはやめましたが、まあまあ、どうやら動画の情報によると6歳から7歳ぐらいの人の子供からうんこをもらい受けて、それをお酒に混ぜて発酵させるみたいです、いや人間のなの、
すごいな、
韓国の医学的にうんことは可能性の塊らしく、さまざまな効能が期待できると動画内の専門家みたいな人がおっしゃっておりましたが現在では廃れかけており、ネットでは実在しないデマと言われていたりと真偽のことは定かではないのですが、うんこのお酒に興味が終わりの今立さん、一度お調べになられていかでしょうか、
調べんのは別にいいけどね、
いやだから薬用みたいな感じなんだね、
まあそうだね多分ね、
ダメみたいよやっぱそれは、
いやだって菌が、
そうだよ絶対、
悪い菌さんなんか病院行ったって言って、はいはい、もう何ヶ月もね病院行ってたって、
いやまあそれはしんどい、そういうねあの壁の人がいますからね、
一番最初の現場はそれだったんでね、
あそうかそうだった
ね、そうそうそう、
雑菌がすごいですね、空気に触れたらダメとか言うね、
全然ダメだ
って、触れたらダメでしょ、
でも体にいいことなんか一つもないってよ、
そりゃそうだよ、そ
りゃそうだ
よ、どんな味だって、
いやもう興味津々
じゃないか、体調によるせ
だ
けどね、シミケンさんは
あそうじゃないんだよ、
もう行きつけの病院にいきなり行って
まあまあまあそうだろうね、
何したのっつってやっぱちょっとうまさみちゃったって言ったって言ったけど
食べる前に行ったらな大丈夫なのかな、予防接種みたいな、
やっぱでも体壊すって
やばい
でも、うん、大嫌いですもんだって
俺、それは当たり前ですよ、うんうん、いいことはないですから、
そうよだって排泄してるもんだからね、
うん、気を取り直して
陰謀からそこに行
ってもポッドキャストネームいけないメリーさん、やっぱ陰謀とうんこにはすごい差がありますね、うん、私が紹介したい漫画の不思議回は小林誠先生の大ヒット漫画柔道部物語での一コマです、
はあ、
前もあったよね、
もう200以下に落ちちゃうよ、もう
落ちちゃう、こんなもん汚いもん、
うん、だって20位だったのに、
うん、そんなこと言われたってさ、
だって
そうよ、
妹うんこを食う話
やばいよ、やばいよ
これもう消されちゃってるからだよ ね、 ねちょっと ね、
ね漫画の話はみんな興味あるでしょうからね、そうそうそう、小林誠先生の柔道部物語の一コマです、この漫画は三崎商業高校に通う高校生3515、ね、全部数字3515が、ね、ふとした興味から柔道部に入ることとなり、持ち前の負けん気とセンスを武器に高校柔道の日本一を目指すという青春スポーツ漫画です、
うん、
この漫画の終盤、高校3年生となり国体の全国大会決勝まで勝ち進んだサンゴのもとへ OU 大学の関係者を名乗る遠藤という男が現れます。遠藤は高校を卒業したらうちの大学に来いとサンゴをスカウトしますが、もともと大学に進学するつもりがない上、 OU 大学は頭が悪い上上下関係が軍隊のように厳しいと悪い噂を聞いていたサンゴは誘いを断りますが、遠藤は執拗にうちの大学は女子部員たちと合同でハワイ合宿に行けるんだといった甘い言葉でサンゴの説得を続けていきます、
うん、
不思議なのはその後で 次の瞬間、これまで登場したことのない柔道部を着た複数人の男たちが突如現れ、口々にサンゴへ、大湯大学の1年生は上級生の入浴が終わるまで風呂に入れない、寮の部屋が狭く1年は冷蔵庫の横で足を曲げて寝なきゃいけないぞ、など大湯大学の ひどい規則や待遇を伝えてきます、うん、話の流れから、うん、どう考えても彼らは遠藤やサンゴたちと顔見知りというわけではない設定であり、うん、非常に唐突な出現シーンとなるのですが、その後は何事もなく漫画が進行し、決勝戦で見事ライバルを倒して全国優勝を果たしたサンゴは言っちゃった、最終的に大湯大学への進学を決めて大団円を迎えることになります
行くんだ、なんだ、行くんだね、うん、
漫画を読み終えた後も、うん、私はこの突然現れた男たちは一体誰だったのかとずっと気になっていました、うん、ネットでも特に情報はなく、これは私の推測ですが、大湯大学での仕打ちが妙にリアルであることや、小林誠先生はもともと柔道経験があることから、あ、そうなんだ、実際に自分が部活で受けた実体験を漫画のキャラクターを使って自虐的に紹介していたのでは、そうなるとおそらく突然出てきた男たちは小林先生本人と共に部活動を行った友人たちなのではないかと想像してしまいますが、いかがでしょうか。もし実情をご存知の方がいれば、うん、ぜひ教えてください。これ相当前の漫画ですから ね、
まあ、そうね、
まあ、でもそういうのありましたからね、なんかメタ構造というかね、漫画家本人がそのまま言っちゃうみたいな、ね、
まあまあまあ、うん、まあなくて、まあな、
ギャグ漫画ですし ね、
うん、おかしかないですけどね。
柔道物語最後まで読んでないんだよな。
あ、そうなん
だ。一輪の三四郎が頭に入ってきて、あっちが先だよね、プロレスのね、
全然昔だから、
なんかこう頭でバッティングしちゃうんだよな、
うん、
でチチョンマンチが出てきちゃうんだよね
結局チチョンマンチが、う
ん、ケツビネーム関西から来た3人、エレカタ皆さんこんにちは。
どうも。
怖い話というか、きあこれまあ、これだろう、もう漫画の話聞かせてたよ、または一度死んだのかもしれません、コーナー当てですね。
なるほど、
はい、なんでだろう、
うん、
怖い話というか気になる話がありましてメールいたしました、
はい、
今から30年ほど前、
うん、
中学1年生の時の担任が授業中に怖い話をしてくれました、
はい、
ここからは担任の子供の頃の話です。
好きだったのかな、そういう話が。
担任が子供の頃エジプトに仕事で行っていたおじさんが お土産に現地のお面を買ってきてくれたそうです、うん、
あ、お面は怖いからね、
うん、言うよね。異国情緒たっぷりのそのお面を大層気に入り、うん、自室の机に置いて毎晩眺めていました。ある日河川敷で弟と遊んでいるとつまらないことから喧嘩になり、たまたま地面に落ちていた何かを拾うとそのまま弟に向けて投げつけました。投げつけた何かは弟の額にざっくりと刺さり、弟はそのまま後ろに倒れてしまいます。投げつけたのは古く錆びたノコギリでした。こわ
どういうことだ、
不明ず仮想じゃんこれ。パニックになった担任はそのまま自宅へ駆け戻り、自室にこもってしまいます。いつものように机に座って仮面をぼーっと眺めながら、助けて、どうすれば、助けてとただただ震えながら語りかけるともなくつぶやいていました。こんなの授業中にこんな話したの。すると自分からいつからか自分がつぶやいている言葉が日本語ではなくなり、どこの言葉かもわからない謎の単語が自分の口から次々に出ていることに気がつきます。なんだこれと思っているうちにいつしか気が遠くなり、目が覚めると翌朝でした。自室を出て階下のリビングに降りていくと、そこにはおはようと普段通りに挨拶をしてくる弟の姿がありました。額にはどこにも傷はなく、うん、大丈夫と聞いても何がと昨日のことは覚えていない様子、
うん、
怖くて細かく前日のことは聞かなかった、弟は今も元気と当時担任は話していました、うん、とここまでが担任の子供の頃の話でした、
うん、
この話、うん、
ね、細かい点は忘れてしまったのですが、うん、当時聞きながら教室が静まり返ったのを覚えています、うん、だよな。上記を書いていてもそこまで怖くはないので、何か肝心なエピソードを忘れている可能性があるのですが、
いや怖いよ、
僕が気になるのはそこではありません。
あれ、
うん、
当時この話を聞きながら、うん、どこかで聞いたことがあると思ったのを覚えています。
はは、
何かの漫画で同様のストーリーを読んだ記憶があったんです。
あら、
うん、
そうだね。絵柄は少女漫画タッチで、異国の仮面を前に主人公が謎の言葉をボソボソとつぶやいているシーンが話を聞きながらオーバーラップしていました、
うん、
放課後他人の元に向かい、先生と似た話漫画で読んだことがあると話した記憶もありますので、その漫画を担任は読んで生徒を楽しませようとしてくれたのではと思っています、
うん、
ただこの漫画が見つからないのです
わかん
ない30年も前まだ少女漫画を男子が読むなんてという偏見もあった時代、この子男性なのね、うん、本当に僕が読んだのか、本当にその作品はあるのかないのだとしたら、うん、僕の彼からの記憶は何なの、彼らの記憶は何なの か、
分かんねえな。
もしエレカタの3人またはリスナーの中で思い当たる漫画や作品がタイトルがあ、うん、漫画作品がありましたらタイトルを教えていただきたくメールをした次第です、うん、何卒よろしくお願いします。
ノコギリだ、仮面、
そうだね、エジプトの仮面
を、なんか漫画はあった、
うん、ありそうだよ ね、うん、なんかストーリーとして出てきそうだもん ね、
漫画
だね、
少女漫画ね、うんなんかね、怖いのも
ある
、
うん、梅津先生とかありそうだよね、
ありそうだけどね、
ありそう、
恐怖漫画って少女漫画の中でジャンルとしてあるもんね、昔はすっごく、まあね、もう表紙が怖いみたいな
ね、
う
ん、サスペリアとかね、
なんか、うん、なんか仮面のどうのってなんか見たことある、
僕らと同世代だよね多分ね、
メキシコの仮面みたいでしょ、うん、
そうだろうね、南米のだから諸星大二郎とか、ね、あでも少女漫画じゃねえな、
まあそうだね、あの絵柄は違うな、うん、
ジョジョじゃない、ジョジョ
まあまあ
確かにね、まあまあ、30年前やってる、うん、やってないかまだ
石仮面はまあ多少あるよね、仮面
だしやってるね、90だって1991年、うん、ジョジョバリバリやってるわ、
ずっとやってるでしょ、
89年とかからもね、うん、あれね、
ちょっとなかなかピンと来るのが、
ね、聞いてて あれだって思った、
だからお面を見ながら異国の言葉をブツブツ言って、主人公は謎の言葉をブツブツつぶやいてるシーンがある、
うんうん、そこね、ノコギリがどうとかあんま関係ない、
はないみたいね、これは先生の話だね、うんうん、
ちょっとね、知ってる方いたら ねちょっと送っていただきたいですね、
うん、本当かどうかも分かんないんだもんね、
うん、ということで、
はい、
ありがとうございました。宛先はですね、 elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 あなたのおすすめ漫画やあなたが出会った漫画の謎解を教えてください、漫画の話聞かせてよのコーナーまでお待ちしております、うん、続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています、
うん、
来ています、
はい、聞きないね、
まあ、前あれ言ってたじゃん、やついフェスで島田くんの話がすげえ聞いた、うんうん、すごいな、
あやついフェス見た、
そうやついフェスの、 あの
やついチャンネルの階段、うん、あれ面白い、
なんかまだ続いてんだよ、その会議が
面白いんだよね、うん、あれ、うん、
いつかね、いつかちょっと聞きたいね、
本人ね、
うん、
本人
あれ続きがあるんだよ、
あれからも
っていうか俺との
へえ、
あれから、
うん、知らないでしょ、
だから、うん、どういうの知らない、
あまあまあ
怖い怖い、
ちょっと結構長いんだけど、ね、うん、
とにかく左半身が怪我するんだよ、
島田が
、うん、足をつまずいた、なんか、
うん、くじいたりとかね、
くじいたり、うん、謎の左目だけがバーって腫れたり、
うんうん、怖いね、
で飼ってた犬の左の脳にがんができちゃったりっていうのは、あとマネージャーの左の金玉が大きくなっちゃった、
まあまあ大変だよね
ってあったんだって。で今いろんな霊能者が事故に遭う事故に遭う事故に遭うってずっと言われてるっていう、
まあ
話なんだけど、もっと怖い、いっぱいいろいろ起きてんだけど、まあかいつまんで言うとそういうのがあって、それでこの前じゃあ島田今度じゃあサウナ行こうってなったわけ、
すごいね、
サウナ行こうってその時なってて、うん、じゃあ今週っていうか、まあ先週だよね、うん、先週の放送の後だから、うん、この前の1週間の時に、うん、じゃあサウナ島田行くかっつって、うん、行きましょうって、うん、一緒に行ったわけ、
うんうん、
でそこはこう外になってて、はい、まあ、まあ貸し切れるところなの、
うんうん、
いいね、だからまあお客さんが他にいないから、うん、写真も撮っていい感じで、うん、外でこう水風呂もついててサウナも
みたいな、うん、くつろげ
る、こういうとこだから島田も別に安心してこれるし、うん、いいんじゃないっつって一緒に行ったわけよ。それで島田にこの話を、
うん、
あと2人ぐらい知り合いがいたから、うん、怖い話してくれよっつって、
うん、
サウナに入りながらしてた、
はいはい
はい、サウナ暑いじゃん、うん、だからブルブル触れないし、うん、いいんじゃない
とか、いいね、
では暑い中で島田も喋ってて、うん、で終わってさ、
うん、
で出て、
うん、
で水風呂入ったんだよ、
うん、
で島田だけ入っててさ、で写真撮ってやるよっつって、なんか写ったら面白いなっつって撮ったわけ、俺がバシャバシャって3枚、
はい、 水風呂入ってるし、まだ
水風呂入ってるし、うん、ちょっとブルーライトなのね、うんうんうん、ブルーライトになって水が入ってて、うんうん、あれいい写真だなって俺持って、うんうん、かっこよく撮れたよっつって見せて、うんうん、本当ですねこれっつってで終わったの、
はいはい、そこはね。
でそのまま何度か最後入って、うん、そこねちょっとお風呂もあんのよ、うん、露天的な感じで、うんうん、でもサウナも飽きたし、うん、風呂に行こうっつって2人で行って、うん、なんとなく携帯を見て、うん、さっき撮った写真を見たの、うん、そしたら島田の左から血が出てんの、うん、すごくない？
いやいやいやいや、
すごい。スマホって心霊写真撮れんの？
いやなかなかね、
見
ないよね。だからさっきは写ってなかった。
さっきは写ってない。と俺は思った。
あれ？それは気づくとその時に。
島田さ、俺さ、うん、これで写ってたらって言ったけど、島田これさ、左さ、
なんか出てる。
ブルーライトはライト、ブルーなのよ。う
ん、ああまあ。
だけど。うん、なんか血が出てるよ、みんな頭から、
頭から、
おかしいなとか言って、うん、でパーって拡大したの、うん、そしたら手みたいになってんのよ、これ
。うわ、それが
すごくない？
血っぽく見えたのが、
ムラがあんのよ、ムラがあってこうなんか手みたいな形になってるのが左足にビューって出てて、
左半身なん
だね、そこがまたね、うん、
いいなっつって、
いいなじゃない、まあまあ怖いけど
また出たぜっつって、
最高だな、確かにね、話
あげたんだけど、
う
ん、
あ写真をね、
写真をあげたんだけど、面白いなと思って、左半身にやっぱね血っぽい感じでビューって出んのよ、ね、青いのが、確かに血に見えますねとか言ってたよ、
なんかね、だからすごいすごいのがついてるっぽいんだよね、なんかね、
左にね、
そう、それが本当にもう霊媒師の人もちょっと応急処置しかできないみたいな、
悪霊っていうか男なんだけど、うん、いくつか見えないって、
ああもう他にいいんだ、
最初にだからパッて見た時に、うん、ねお前さんのその後ろには40代50代かな60代とか言って、全然その
わかんない、
はっきりしないわけ、
そうか、見えないんだね、
いやでなんでですかって聞いたら、うん、いやあのね男の人がね、僕が見ようとすると顔をこうやって隠すんだよっつって、うん、だからはっきりわかんなくて、しかもとにかく払われたくないっていう気持ちが強いから、
そうが強くな
ってたね、これはそこらじゃ払えないから、うん、一旦応急処置だけしますよって言われて、うん、応急処置しかしてないっていう今
そうなんだ、
話なんだけど、ね、
大変だよ、
島田って独身？
いや
結婚してる、子供もいる？
いるいるっていうね、
大変だよ、
ね、話続いてるという話で、
ちょっとね、健康はね、
そうだよな、ね、それが嫌だよな、
払った方がいいじゃん、
嘘可能性はあるけど、
いやでも、まあ、血はね、血は出たわけだ、
血っぽい感じっていうか、
見たい、それ
いい雰囲気に撮れたっていうね、うんう
ん、いい雰囲気、
じゃあ行きましょう、
それは見れない、
ラジオネームさくらんさん、
仲良くないから
見してよちょっと確認、マジで見せてくれないの、
陰謀しか見れない、
陰謀の話はもうリセットされたとこじゃないかもいい感じに、ほら漫画の話を挟んだ、
コント太郎時代から全然メールを送ったことはなかったのです
が、はあはいはい、
私が小さい頃、
うん、
不思議な体験があったので送らせていただきます、
はい、
それは私が1歳の頃です、
うん、
1歳の頃覚えてる
ね、
本当だよね、
記憶ないな、
当然その頃のことは覚えて、うん、いるわけではないので、
うんうん、
親から聞いた話になります、その日私はおねしょをして目覚めました、
うん、
当時私はおねしょをしない子だったようで、
うん、
1歳で、
うん、父も母も珍しいと思ったそうです、うん、そうするとおねしょをして目覚めた私がなんか白い伸びるやつが食べたいと言い出しました、
うん、1歳で伸びる、
その時母は何を言ってんのかも分からず、
うん、
あはいはいと適当に返事をしたそうです、
うん、早いけど、
その後私が汚してしまったシーツを洗うことになって、うん、替えのシーツを取りに急遽父が近くの実家に寄ることになりました、
うん、
父が実家に戻ると祖父と祖母しかいないはずの家が騒然としていました、
うん、なんで？
なんと父が訪れたまさにその時、祖父が餅を喉に詰まらせていたところ
だった、おー、なるほどなるほど、
祖母もあまりのことに何もできないで慌てていたのだとか、
うんうん、
たまたま居合わせた父が祖父をひっくり返して吐き出させ、事なきを得たのですが、もしその時家が父が 帰っていなければ、
そうだ、
祖父はもうその時亡くなっていたかもしれません、
う
ん、
そうだ。
ただ父はその日もともと実家に顔を出す予定はありませんでした、うん、
あ、おねしょしたから、
つまり私がおねしょをしなければ、うん、祖父は亡くなっていたかもしれないという。さらに私が起きた時に言った、うん、白くて伸びるやつ食べたい、うん、これは餅のことを指していたんじゃないでしょうか、
うん、
母曰く当時1歳の私に餅など与えたことはなかった
らしい。そりゃ
そうだよ。餅の存在すら知っているか怪しいという、うん、怪しいものだったそうです。私のおねしょが祖父を救ったこともさることながら、うん、そのタイミングで食べたことのない餅についてまで言及したという何とも不思議なお話です、うん、
へ、
ちなみに祖父はそれ以来餅を食べなくなって、うん、もうすぐ90歳、
よかった、
未だ在命です、
ね、うん、よかったですね。
不思議だ ね、 ね、
何でしょうね、
これは不思議な
話。これはもうお父さんお母さん一生喋るね、いい話だからね、
まあね、うん、おじいちゃんもねまだご存命だし、うん、助けたってこと、
そうだよね、
うん、
もう一つお送りしましょうか、ね、いつも楽しく拝聴して
ます、
いつも楽しく拝聴しててくれてるんですか、
ね、どうですかここね、2週目はこの子2週間ちょっと
陰謀の話をじゃあお聞きになってるんですね、
だからやめようよじゃあもうそんな
の。いや
でもこの方ものすごい前ですもん、これ送ってくれたのは、
そうだからもう、うん、卒業しちゃったかもね、
そうだな、
すみません、陰謀の物語が始まる前にこれ
届いた、陰謀の物語、
あのね
じゃない、
小さな陰謀の物語ね。
さくらさんも
映画になるかバカ、
さくらさんもさっきのは陰謀始まる前のお話で送ってくれたやつなんで、
そうだね、
陰謀が来てからピタッと来てないんですか、
まあまあ、もしかしたら、ね、だからいわゆる歴史的にはやっぱ陰謀前後みたいな言われ方するよね、決備の歴史としては
始まったばっかりだよ。なんだ歴史って。
ポッドキャストネームはスタッカートでいいかな。
いいよもうスタッカートで。
いいよ。
サイレントリスナー歴10年、
ありがとうございます、
以上、いつもここからのポッドキャストが終わってしまい、あ、そうなんだ、うん、その寂しさを埋めてくれるポッドキャストはないかと探した時に出会って以来のリスナ ー、
うーん、
じゃあポッドキャストから聞いてるとこかな、
うんね、
うん、探した時に出会って、あ、じゃあかなり前に終わっちゃったんだね、
そうだね、
今はラジコで本放送もちゃんと聞いてます、
ありがとうございます、うん、
お三人の中学男子のような掛け合いに癒されます、うん、私は同年代、お三人と同年代の女子と、
うんうん、
そうですね、不思議な体験のお話をコント太郎時代から聞いていて、この話はぜひ投稿したいと思ってメールをいたします、
はい、
私は現在9歳の娘と6歳の息子がいます、
うん、
不思議な体験は娘が2歳くらいの頃、そろそろ2人目の子を授かろうということで、
うん、
夫と夜な夜な励んでおりました、うんうん、ある日娘とお風呂に入ろうと脱衣所で服を脱いでいると、
うん、
娘が私のお腹を見ながら、ママお腹に赤ちゃんいるよと言いました、
言うっていうね、
その時は、うん、え、そうなのと言いながら聞き流していたのですが、それから間もなく私は急性胃腸炎に感染してしまい、
うん、あらら、
止まらぬ吐き気と下痢に見舞われながら病院に行きました。そこで妊娠している可能性ありますかと医師に聞かれ、
うん
うん、可能性なくもないですと言うと、すぐ妊娠検査薬をやるように言われ、
うん、
その病院で解妊が発覚、
うん、なるほど、
うん、
嬉しさと苦しさで自宅に帰り、娘の言っていたことは本当だったんだなと不思議に思っていました、
うんうん、
次の日胃腸炎がだいぶ良くなったので婦人科に行って妊娠を確認してもらい、うん、よかったよかったと思ったんですが、
うん、
その夜娘とお風呂に入っていると急にお腹が激痛が、風呂場で苦しんでいるとなんと股から血が出てきてしまったんだんです、
大変、
これは胃腸炎ではない、お腹の子に何かあったんだ、うん、すぐに分かって、分かりましたが、なすすべもなく不安な気持ちで呆然としていました。ふと気づくと一緒にお風呂にいた娘がまた私のお腹をじっと見ています、
うん、
そしてふと何かを追うように目線を宙に移動させ、
うん、
ふわっと天井の方を見上げながら何かにバイバイと手を振っているんです、
うん、
まるで私のお腹の上に蝶が止まっていて、
うん、
それが飛んでいくのを見送るようでした、
うん、
私はびっくりして、
うん、
何が見えたのと聞くと、天井の遠くの方を見ながら、ママ赤ちゃん行っちゃったよ、うん、と言ったんです、 私は驚きとともに、うん、やっぱりかと号泣、うん、娘はキョトンとしていました。次の日婦人科に行くとやはりいなくなっていました、うん、とても残念に思いましたが、うん、それと同時に娘には何が見えていたんだろうと何とも言えない不思議なものを感じました、ね、よく子供は2歳くらいまで大人に見えないものが見えるとか、うん、お母さんの体の中にいた記憶を話し始めるなどと言いますが、うん、こういうのは本当なんだなと実感しました、うん、そしてダメ押し、その数ヶ月後、
うん、
また娘とお風呂に入ろうと脱衣所で服を脱いでた時、娘がまた私のお腹を見ながら、ママ赤ちゃんいると言ったので、うん、すぐに妊娠検査薬をやると妊娠していました、
うん、
その子が今6歳です、
うん、弟だ、
娘には何が見えていたのか、もう娘にも記憶がないので確認できませんが、
そうか、ちっちゃい時でも3、2歳だもんね、
本当に不思議な出来事でしたというね、うん、
たまにあるよね、やっぱね、こういうの、
赤ちゃん本当になんかそういうの言うっていうね、
虚空を見つめてるからね、
うん、
なんか見えたっていう
ね、なんか見えてんだね、じゃあね、
うんうん、見えてんでしょうね、
でしょうね、
見えてたとしか思えないですよね、この話を
確かに
聞いてる限りでは
不思議ですね、全然覚えてないけどね、
まあ ね、 ね、親が覚えてんだよね、うん、
さあということでございました、はい、あなたの身の回りで起こった不思議な体験を送ってください。宛先は elekt@mactivis.co.jp elekt@mactivis.co.jp、私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでよろしくお願いいたします。さあということで今日もね盛りだくさんだね、素晴らしい。
ちょっと前半のねちょっとねコーナー先にやればよかったな。
いや、
ね、問題じゃないか。
いや、良かったですよ、良かったですよ、片桐さん、
うん、やっぱでも興奮しちゃったんだよね、
興奮しちゃった、
うん、嫌だったんだけど
興奮しちゃった、
興奮を感じました、
うん、まあまあ分かりますけど、けど
由来すごい空気がブロブロってなってました、うん、
やっぱさすがですよね、やっぱね、
なんか身の毛がよだつっていうんですかね、
う
ん、
そうでしょうね、リスナーも身の毛
がシャーってなる
でしょ、リスナーもやっぱ引いたでしょうね、う
ん、これ
ね、
なんか毛がシャーってなった感じです、猫の
やっぱね、さすがですね、やっぱ
カートの漫画の話やって一個怖い話言ってのこのコーナーでしょ、うん、
いやだからいい、ね、ポッドキャストはやっぱ起伏があっていいですね、
そうそう、
起伏があるね、
うん、寒暖差がすごいですから
さあ、ダンダンがあった、
告知ございましたらどうぞ。
はい、7月の8からですね、テレビ東京系でドラマが始まります。こちらがですね、お耳に合いましたらというですね、ラジオをねテーマにしたドラマなんですけども、はい、深夜12時半から、なんですが、僕は2話に出ていますので、よかったら見ていただきたいと思います、そして7月の10日は、京都でライトガールズ、僕とサンデーカミネさんのユニットのワンマンライブが京都ソーレカフェであります。これ2時、うん、お昼の2時からのライブなのでよかったら来てください。そして次の日は7月11日はラブソアースプリングサマーセット2021ということで大阪城音楽堂で、ライブがあります、うん、ワンダフルボーイズ、キミオレイ太郎、マッカーサーコンチ、デニムス、ボノボ、など出て僕も出ますのでよかったら、遊びに来ていただきたいと思います。
はい、私は毎週土曜日11時半から東京 MX で私の芸術劇場をやっております。あとですね、うん、東北北海道も限定なんですが、
うん、
7月9日金曜日 NHK 総合午後7時半から8時42分、北海道東北地方向け放送で、北海道道と東北ここからって、チームナックス の、 社長の鈴井さんが、うん、MC をしている番組いざ世界遺産へ北の縄文大探求スペシャルというのに、東京からリモートで参加しました。
なるほど、
どうなってるかちょっとよく分かんないんですけども、うん、番組面白かったんで見てください、
はい、さあということでございまして、どういう流れになるのかまた来週もねちょっと楽しみでございますけども、エレガタの決意ポッドキャスト今週はこの辺でさようなら、
さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅樹です。 各週木曜日はヤーレンズのフラット。
せーの、
聞いてて、ね。